キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めていらっしゃった方、久しぶりの方、お顔を見ることができて嬉しく思います。私たちの教会は、いつだってあなたのためにというキャッチフレーズを掲げています。それはお一人お一人が神様にある歩みを 100%、 いえ 120% 全うしてほしい、そう願うからです。そのためにお役に立つ者たちでありたいと願っています。どうぞ遠慮なく声をかけてください。お礼拝が終わりましたらロビーのところにいます。教会について知りたいこと、ご自分について知っておいてもらいたいこと、祈ってほしいこと、どんなことでも結構です。ぜひ声をかけてください。私たちがここで礼拝をすることができるのも、親子室でご一緒に集っていることも、インターネットを通してこの礼拝へご一緒していることも、本当に素晴らしいことだと思います。お一人お一人がたまたまここに居合わせたのではなくて、神様が招いてくださって、ご一緒に神様の前に集い合うことができた。ぜひこの時語られる神様の御言葉に、それぞれの歩みが良いものとして重ね合わされていくように願っています。7月この礼拝の中では列王記第2を読んでいます。要所要所のところを拾い読みしています。第二列王記というのは、イスラエルの国がどういうふうに歩んでいったのかを記している書物です。良い歩みを先から受け継いだその彼らが、さらに良い歩みに本当ならば導かれるはずなのに、果たしてそうならなかった。王国は北と南に分かれるようになり、北はアッシリアの帝国に征服されてしまった。今日は南ユダがどういうふうに歩んでいるのかを見ます。先週北イスラエルがどのように歩んだのかを見ました。もし先週来ることができなかった方は、ぜひインターネットを通してでもその先週のメッセージを聞いていただきたいと思います。北イスラエルがアッシリアに捕らえられた、そのことを端的に表現するとどういうことかというと、虚しいものに従って虚しいものになったということでした。その虚しいというのは偶像のことです。中身の何にもない空っぽの箱を、あたかも大切な宝のように、命のない生きていない像を何らかの神かのように扱って、自分の歩みを良いもので満たそうとした。でもそれはカバンに風船を膨らませたみたいなもの。ある時その風船がパーンと割れてしまえば、その時中身は何にも入っていないぺっちゃんこな自分の歩みを振り返るようになります。今日は虚しい、割れてしまえばぺっちゃんこになる、そういう歩みではなくて、神様にある身のぎっしり詰まった実り多い歩みがどのようにして私たちの手に入るのか、そのことをご一緒に考えてみたいと願っています。読んでいただいた箇所に出てきたのは、南ユダの王であるヨシアという人物です。彼の祖父マナセも王でした。彼の父アモンも王でした。三代続いた彼は王として8歳の時に任命されていきました。祖父マナセも父アモンも主の目の前に悪を行ったという悪い王様として記されています。父アモンに至っては、この王様をこのまま続けさせてはいけないと誰が思ったかというと、 側近の家来たちがそう思って、謀反を起こしてこのアモンを王座から追い出す。そして殺します。さあ、次の王どうしようかと考えたとき、その土地の有力者たちは、あの側近の家来たちもそのままにしておいてはいけないということで、彼らも横に置きます。そして、8歳、まだ幼いヨシアを王にして、自分たちもできる限り協力してこの王を支えよう。その人々の良い思い、願い、期待、そういったものを託されて彼は8歳で王座についていくんです。そして事実、それからの歩みは22章の2節。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。ここでダビデの名前が出てきます。イスラエルの王といえば、初代の王はサウルですけれども、サウルはことあって退けられていきましたので、実際に王国を統一したダビデが、まさにイスラエルの王と言われるところです。その先祖、ダビデの道に歩み、右にもそれず、左にもそれず、まっすぐその通りに歩んだ。最高の褒め言葉です。彼はそのようにして王座を歩んできました。そして、具体的な事柄を経験していきます。それが今日読んでいただいた3節からのところ。ヨシア王の第18年、つまり8歳で王になって18年経ちましたので、26歳の時。西暦で言うと、紀元前622年のことと考えられます。その時に、ヨシアは一つの出来事を経験したんです。いつものように信頼できる家来であるシャファンを宮に向かって使わしていきました。これは数年おきにたびたび起こっていたことのようです。宮の補修をするためです。彼らはこういうふうにしていました。礼拝に来る人は、その宮の入り口のところで街道の補修のために献金をする。そして中に入っていって礼拝を捧げ、生贄を捧げ。その宮の入り口で集めた補修のための資金は蓄えられていて、数年に一度必要な箇所を必要な風に補修していくのに充てられる。ヨシア王はこの時期になったので、シャファンを使わしてヒルキアという祭司に言わせて、さあ補修を始めなさい。今まで集めたものを引っ張り出してきて、職人たちに渡しなさい。石の職人、木の職人、補修をちゃんとさせなさい。でもその時に、一人一人と誰が何にいくらどうかかったか、そんな風な感情合わせはする必要はない。彼らは忠実に働いている良きしもべたちだから、信頼して任せなさい。ここには、およそ18年の間、この若き幼きヨシア王を支えてきた素晴らしい周りの人たちの様子が見て取れます。信頼に足る書記官シャファ、宮を治めてきてくれた祭司ヒルキア、ヒルキアのもとにいた宮を司る祭司たちもいれば、職人たちもいる。みんな忠実にそれぞれの分をよく果たしてくれていた。この様子を見る限り、彼は本当に主の道に歩み、右にも左にもそれず、良い歩み、落ち着いた歩み、安定した歩み、秩序だった歩み、することができていたようです。しかし、この後に起こってくることを見たときに、この一見穏やかな素晴らしい整った状況が、それでもなお不十分であるのだということを知らされるようになっていきます。一体何が起こったというのでしょうか。書記官シャファンが使わされていって宮のところに行き、大祭司ヒルキアに王様がこうこうこうこう言っていますよと告げたときに、王様にぜひ告げていただきたいことがありますと、祭司ヒルキアは一つの巻物を持ってきました。それは律法の書と呼ばれるものです。私は宮のところからこの律法の書を見つけましたと言うんです。 シャファンはそれを受け取りました。何が書いてあるのだろうと広げて読んでいきます。そしてそれをもう一度巻き直して王様のところに持っていきました。王様、私はあなたのお告げの通りに宮で蓄えられた資金を通してその職人たちに仕事をさせるようにと命じてきました。そして祭司ヒルキヤが私にこの立法の書を見つけたと言って渡してくれたんですと言ってそれを広げて読み始めていきました。この様子を聖書から読み取る限り、この祭司ヒルキヤも書記官シャファンもあんまり緊急性は感じていないようなイメージがあります。祭司ヒルキヤはその立法の書を見つけました。これは大変だ、大変なものが出てきた、王様に一刻も早く知らせなければと知らせに行ったのではなくて、見つけた時にまあちょうどシャファンが来たので、王様からのお告げを持ってきたので、あ、私の方からもお伝えしなければいけないことがありますと言ってその立法の書の存在を知らせました。シャファンはそれを読みました。そして確かにそれを王様のところに告げに行きます。でも意の一番にこの書物のことを言ったか、そうではなかった。王様、私はあの資金のことで職人たちにちゃんと言われた通りにしましたよ。ああ、そう。そしてシャファンは立法の書を見つけたと言われましたと、それを読み上げたんですね。彼にとって一番は王様の言われた通りにちゃんとしてきましたよという報告でした。そしてついでに祭司から預かったこの書物があって、それを読んだのを聞かされた王は、書記官とも違う、祭司とも違う反応をしました。それは、衣を引き裂いて、このことがただならぬことだということを表現したということです。王は、この書物を、とても大切なもの、横には置くことのできないもの、早急に真剣に取り扱わなければならないものとして受け止めました。他にどう扱うかについていろんな選択肢があったはずです。例えば彼はそのことを見ながら聞きながらも、大切さを知りながらも気づかないふりをすることもできたはずです。数ヶ月前になりますが、私たちの教会が属している日本バプテスト教会連合というグループがあります。そこが持っている図書室の整理をすることになりました。もう数十年もかけて本があって、古い本です。そしてこの10年20年は誰も足を踏み入れたことのないような図書室になっていました。50年を迎えるというので、じゃあこの機会にやっぱりここのところの蔵書で用いられるものは用いて、必要のないものは処分して、お部屋をきれいにして活用しましょう。そんなことで片付けに入ったわけです。必要なものはもうあらかじめ抜かれていましたので、ここにあるものは大体処分していいということになっていました。本棚の前に立つと、どこのどれから手をつけていいんだかわからないような、なんかそのまま素手で触るのもためられるような本がいっぱいありました。でもそれを片っ端から棚から下ろして箱に詰め込んでいきます。その時に最初はタイトルを見て、書いた人を見て、ああこういう本なんだなと思って棚から下ろして箱に入れていきました。でもそんなことをしていたら到底作業が間に合わないわけです。ですのでもうある程度の時期になってくると、これは一つ一つは本ではなくて物と思ってですね、何が書いてあろうが、どんなタイトルだろうが、とにかく何冊かまとめて下ろしては箱に入れる、そういう作業を機械的にしていきました。その中にはなんとなくこれは大切そうな資料だなとか、大事なものだなとかっていうのがなんとなくあったりはするんです。 私もセンサーがどこかしらには働いています、ね。あ、もしかしたらこれは取っておいた方がいいのかもしれないなと思うことがなかったわけではない。でも、もしこれを本当にそんな風にして広げて見始めたら、それこそ片付けは終わらない。だからあえてスイッチを切ったわけですね。ピピッと来たんです。ピピッと来たからこそスイッチを切った。そしてそれは箱に詰められて、今はどこにあるかはわかりません。そうじゃなければ片付けが終わらなかったからです。私たちはそういう風にして、あっと思いながらも、センサーを切ってということをすることがあるのではないでしょうか。もちろんいい場合もあります。例えば、私たちを誘惑するもの、ああ、この道に歩んでいったらまずいんだというもの、あっと目を引かれたもの、いや、でもダメだ、ダメだ、これはスイッチを切って、誘惑を断ち切って自分の歩みを取り戻していく。これはいいことですね。でもある場合は、ピピッとセンサーが働きます。あっと思います。あ、これは私にとって本当は聞かなければいけない。読まなければいけない。知らなければいけない。取り組まなければいけない。でも、ひとたびそんなことを始めてしまったら、時間もかかるし、自分の歩みも根底から問われるし、何か私にとって良くないこともあり得るかもしれないし、これは見なかったことにしておこう。やめておこう。本当は必要なもの。本当は私はそれを知っているの。見てみなかったふりをして、気づかなかったふりをして、なかったことにして。本当に必要なものを見送っていくことがあるのではないでしょうか。王様には様々な選択肢が考えられました。他にも例えば、自分とは関係がないというふうに言うこともできたはずです。私の時代は今見てごらんなさい。他の世代よりも十分に神様の前に正しく歩んでいる。だから私たちには関係がない。後の世代には必要かもしれない。だからちゃんと誇りを拭いて、そして大切に保管をしておいて、次の王にこれを引き渡そう。私には関係がないけど。あるいはあの人にはこれが必要だ。あの人にはこれが必要だ。でも私には関係がない。そんな風に言うこともできたかもしれませんね。あるいは時間を先延ばしにすることもできたかもしれません。今はこれはやめておこう。先の必要な時にこれを引っ張り出してこよう。実はこの立法の書という神の民が代々引き継いできたものが忘れ去られて置き去られていたその理由は、この必要な時にということでした。これは大切なものだから、必要な時に持ってきてちゃんと読もう。そしてちゃんと調べよう。このことにちゃんと取り組もう。それまでここに大切に取っておこう。最初は善かもしれません。良い思いでそうしたのかもしれません。しかし、実際にそのことが必要になってきたときに、あれはどこにあるんだっけ？そんなことを言っているよりも、とにかくどうにかしなくては、どう思う？こうしたらいいか？よし、そうしよう！それを必要としない中でことを済ませてしまうことが積み重なってきたときに、もはや、本来必要なときに引き出されてくるものが、あたかも亡き者がごとく忘れ去られていく。必要な時に必要なものはすでに忘れられているという状況。ないなりに自分たちでどうにかすることが当たり前になって、それを必要としない状況。そういう中で大切な神の律法の書が忘れ去られていた。それが今見つかった時に、この王は、これは私にとって、私たちにとって、私たちの後の世代にとって必要なもの。自分との関わりを認め、これに照らし合わせて自分たちにはすべきことがある、踏み出すべき一歩があると、自分たちの非を認め、この機会を神様の前にやり直すチャンスなのだと受け止めて歩んでいきました。 先延ばしにするでもなく、人のことに当てはめるでもなく、気づいて無視をするのでもなく、自分に関わりのある大切なこととして、自分の非を認めて、ここに取り組みを始めていった。その律法の書を通して、ヨシアは実際には何をしたか。一つは、各地にあった高きところを取り除くということをしました。高きところというのは、異教の神々に礼拝を捧げるそのためのところです。香炊き、生贄を捧げ、異教の神々が祀られる、柱が立っていて、アシュラの像があって、そこに仕える人々がいる。それら一切を取り除いて、像も壊し、そこに仕える人々もどかして、それらを全てなくしました。そして、今までずっと長いこと忘れ去られていた杉越の生贄を捧げるという習慣を回復して、もう一度それを始めていきました。彼は神の律法の書に自分たちのあるべき姿を見出したんです。それが実現したときに、振り返ってみると、あの今まで18年、自分たちなりに曲がりなりにもやってきた整った落ち着いた穏やかな歩みが、ああ、それでもなお不十分だったのだ、ということに気がついていきました。お子さんのいるご家庭はちょうど今頃から夏休みに入っていくのだろうと思います。私が子供の頃、この夏休みの終わりには大きな荷物を学校から抱えて帰ってきました。その中には、一学期の間一回も持って帰ってこなかった上履きがあって、それをこの夏の間に洗って9月になったら新学期持っていくことになっています。お風呂場で靴の洗剤をつけてブラシで擦ると、あ、上履きって白かったんだ。そういう真っ黒な泡がいっぱい出て水で流すと、あ、こんなに白かったんだ。あの時はこれで普通と思っていた。あの灰色になった上履きは本当は白いんだ。そんなことに気がつきます。あるべき姿、本当の姿を見たときに、今まで自分が満足をし、こんなもんだと思い、なかなかいいじゃないかと満足をしていたことが実は、不十分である。本来ではないことに気がつく。ヨシア王は律法の書に民のあるべき姿を見出しました。神の民のあるべき姿です。神様がデザインされた姿。神様が意図された姿。神様が願い期待された姿です。そして、そこに自分たちの歩みが合わされていったことでした。私たちが実りのある歩みをしたいと願ったとき、ここに鍵があります。神様が意図された姿に合わされていくことです。それは自分勝手に思い描いた風船が膨らんでいく虚しい歩みではなく、まさに神様の願われて意図された実のある歩みが実現していく歩みです。そもそも神様が私たちをお作りになり命を与えてこうして生かしてくださっていることには神様の期待があります。願いがあります。デザインがあります。意図があります。あなたの歩みはこういうものなのだというデザインです。それは新約聖書になるとさらに顕著に出てきますが、実りの豊かな歩みというものです。実際の歩みが祝されていくことはもちろんのこと、心の内にも良い思いがたくさん実ってくる歩みです。御霊の実と言われる愛であり、喜びであり、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。それら一つ一つが私の心の内に実として実ってくる。言葉になり、態度になり、表に現れていく。 毎日の生活が喜びに満ちている、感謝に満ちている、神様への賛美にあふれて、私を通して私の大切な方々に良きものが届けられていく。私を通して、教会を通して、イエス・キリストを知る方々が起こされていく。良い実りある歩み、スカスカな見かけ倒しの歩みではなくて、ぎっしりと中身の詰まった神ごたえのある歩み。神様は私たちをそういうものとして生かそうと願っておられ、導いておられ、私たちの歩みを捉えて離さない。その神様に生かされているときに、私たちが神様の願われている姿に合わされていくプロセスとして、実り豊かな歩みが実現していきます。ここで言う律法の書は私たちにとっては何でしょう。それは神様の私たちに対するデザインが、意図が、願いが、期待が込められているこの聖書です。聖書の中に私たちがデザインされている、願われている本当の姿が出てくる。そして私たちはそれをどのように読もうとしているでしょうか。必要な時に本棚から出してきて読もうとする、そういう書物でしょうか。もしそうならば、私たちは必要な時にという必要な時に引き出してくることを忘れ、どうにか自分でしようと思い、協力を得て、そして自分なりのやり方、自分なりの生き方、それに慣れっこになってしまって、必要な時に必要なものを引き出してくるのを忘れてしまう。聖書を読もう。自分の健康が損なわれたとき、家族の問題に直面したとき、人間関係がトラブったとき、会社で仕事がうまくいかなくなったとき、思いがけない災いに見舞われたとき、必要なときに出してきて読もう。思い出してください。イスラエルはまさにそれで、この律法の書を置き去りにし忘れ去っていった。私たちは、この神の言葉を、絶えず必要なものとして手元に置きたいです。絶えず必要なものとして手元に置きたい。多くの方が今聖書を持っていらっしゃると思います。カバンにしまってお家に帰るでしょう。その次開かれるのはいつですか？来週またこの場所で。そういう方ももしかしたら多いかもしれません。お家にカバンに入れるのとは違う聖書を、ページを開いて置いておかれることをお勧めします。わざわざカバンから取り出してもう一度開くということすら私たちがしない、それすら億劫だと思うとき、自分の寝室のリビングの自分が一番座るところにページを開いて置いてある聖書を手元に置いていただきたいんです。携帯電話に、タブレットに、コンピューターに、すぐに見られるものとして、日常慣れ親しむものとして神の御言葉を置いていただきたい。カードにして、しおりにして、トイレのカレンダーにして、神様の御言葉に触れながら歩んでいただきたい。必要な時に引っ張り出してくるものではなくて、絶えず必要なものとしてご自分のものにしていただきたいんです。そこにあなたの本来の姿が記されていて、そこに合わされていく歩みが始まっていくからです。ぜひ神様の語りかけに耳を傾けてください。それを自分に関係のあることとして受け止めてください。そこに私の歩みがあるのだと、未来の自分を映し出してみてください。その積み重ねの中で、あなたのカバンの中に神様からの喜びが、賛美が、祝福がたくさん詰まった実りある歩みが実現していきます。 あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。どうかあなたのしもべえの御言葉の通り、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。